皆さん、こんにちは。はい。ということで、本日仕事が終わっておりません。16時半までにいたしたいと思います。雨降ってないですよね。なんか、梅雨入りしたみたいなので、ちょっと天気が心配なんですが、大丈夫かな？大丈夫？そうじゃなさそうですね。曇ってますね、すごく。はい。いやー、ちょっと洗濯久々に干しちゃったんで、後で取り込まないと。といったところですね。いやー、先日、週末、高松セミナー、お疲れ様でございました。あ、総理とさつきさんがいらっしゃる。総理、こんにちは。さつきさんも、こんにちは。声がガサガサ。もう一方。あ、おー、どうぞ来た。なるさん、ヨニールさんだ。なるさん、こんにちは。ヨニルさん、こんにちは。声がガサガサ。めっちゃ声ガサガサ。これ、ごめんなさい。地声なんです。地声の方の声なんです。ね。クーラーつけっぱなしにしたらすごいガサガサになってしまった。いや、皆様本当にご参加いただいた皆様ありがとうございますと。あ、ちょうど、アーカイブ聞いていた。嬉しいです。もうね、なんかちょっと伝えきれないんですけども、思い出しただけでもいろんな要素があったんですが、もうとにかくね、もちろんスピーカーの皆さんももちろんなんですが、現地の高松組の皆さんの準備と撤収と速さね、もう目玉ポンですよね。もうそれがなければね、私はね、マジでね、高松でね、倒れてましたよ。私は。あ、そうです。アーカイブ送ってるんで、ぜひぜひ聞いてください。ちゃんと公約ってほどじゃないですけど、私多分目の前に行って、イエーイって手振ったりしてるはず。してます。で、まあ、高松セミナー振り返ろうと、本当はちょっと収録もこれからしようと思ってるので、まあちょっと短めに、45分ぐらいまでするかも。するかもって、最初言いますが。そう、さよなら NMO ね。なんか、ずっと、もう本当にね、失敗なんから話していいですか。失敗なんてか、あ、これも準備してない、あれも準備してないって、たくさんあったんですけど、まずね、その、ハッシュタグつけて感想ツイートっていうのを、結構 LLAC とかも、振り子とかも、やってるじゃないですか。あれ、すっかり忘れててさ、でも どうしようって、そんなね、別に、やんなくてもいいんだけど、せっかくだからどうしようって思って、さよならやね、もうと。そして、あ、ただおさんも、こんにちは。ありがとうございます。で、その後さ、総理がさ、土曜の5時にさ、送ってくれてたじゃん、あれ、QR。気づくのが翌日みたいな感じ。全然気づかなくて、あって。ハッシュタグ、さよならやね、もう。ハッシュタグ、ようこそ ACL っていうのもあるんですけど。そんなことをね、ちょっとね、やってたんですよね。あれもう、あの場で急遽考えたやつですよ。ね。気づかないと、あ、ありがとう。総理の優しさに気づいた時間差で。もうね、優しいって思ってね、こう、うるっとしちゃった。うるっとしちゃった。そしてね、忘れてた第2弾。あれ？まあ、結局エアドルしたんですけど、SBT。SBT、ズメコさんに作ってもらったのに、なんか、ここでミントできますよってやればよかったのに、すっかり忘れてて、今日の午後にエアドルしました。皆さんに届いてると思います。あ、ハイリーさんだ。ハイリーさん、こんにちは。イェイイェイって、アリコさんもだ。ミコさん、こんにちは。ガサガサボイスです。酒焼けじゃありません。アリコさん聞いてよ。あんなにさ、前日酔いどれラジオでさ、ライブでさ、我慢してたのにさ、当日さ、お酒さ、生ビールジョッキ半分ぐらいしか飲めなかった。もう、体調崩して、超体調崩して半分しか飲めなかった。ね、もう、本当だよ。漫画にするよ、これ。漫画にしたいくらいになんでやねん案件ですよ。なんなら、二次会三次会で、横山さんと日本酒飲んで、ウェーイとかやる予定だったのに、もっと言うなれば、去年のセミナーの時に、え、総理何飲んでんの？え、ポン酒っすよ、みたいな。日本酒っすよ。ずるい、美味しそうとか言ったら、あんなに我慢してたのに、酔っちゃいけないと思って。総理、いいなって思ってたのに、今年こそ飲んでやるって思ったのに、一滴も飲めないっていう、この、 この悲しさよ。めっちゃ飲めて、くそ、くそくそくそ、羨ましい。いや、そういうのもあって、まあ、体調、結局ね、原因わかんなかったんだけど、多分ね、まあ、鉄分もあるかもしれないけど、連日のちょいちょい睡眠負債が溜まっていて、で、当日も4時半起きで出るじゃん。いやー、きつかったんだろうね、もう。で、眠れなかったんですよ、それでも新幹線の中で、朝の。で、眠れないのに体重いし、疲れてるで、超体調崩して、なんか、もう横になって24時間眠っていたいみたいな、そんな状態になってたんですよね。なのでね、コンさんにしては珍しく1次会でドローンするっていう、もう、とんでもないやらかしをしましたよ。あ、でもよく、トランプね、2次会でトランプやりたいと思って持ってったのにできなくて、結局翌日できたからよかった。ありがとうございます、さつきさん。ああ、ななさんもだ。ななさん、西健さん、こんにちは。ありがとうございます。もう今日も眠かったから、今日もちょっとさっきまで仮眠取ったりしてた。もうね、疲れがね、溜まるのよ、ほんと。眠いのよ。多分、昨日の帰りは寝れたのよ、すんごい。すんごい寝れたんですけど、あれはね、やっぱ歩いてたりしたから、体がちゃんと疲れてたんでしょうね。で、一昨日はなんか、目だけ、頭の方が多分疲れてて、頭が冴えてて、体の緊張が全然取れないみたいな状態だったのがね、良くなかったんだと思う。いやー、いろいろね、こう、なんでやれんみたいなことがね、ありましたね、たくさん。いや、ただもう一言言わせてください。皆さん、高松行った時には、高松駅から徒歩、何分ぐらいだあれ ?13 分ぐらいかな。河原町駅から徒歩3分のところにある小川邸。一軒家の民泊です。小川邸、泊まってください。もう家です、あそこは。あ、すごい。ケスケさん、こんにちは。声がガラガラだ。海で飲んでたっていいな。いいな、いいな。そうそう。声が元気ないのは、ちょっとクーラーでガサガサになっちゃったのと、ちょっと眠いからです。そう、そうなのよ。でさ、週末の AI 漫画いいやと思って、今日漫画描くぞと思っても、漫画の全然働かなくて、もうちょっと、どうしようって、今なって。どうしようってなってました。で、高松セミナー。いや、でもね、楽しかったですよ。めちゃめちゃ。もう、なんだろう。何が楽しいって、もういろいろ楽しかったんですけど、セミナーの、なんか今回ブドウちゃんに来ていただいたじゃないですか。池早さん、周平さん、うどんさん、ブドウちゃんのその4人ってどうなるんだろうって、ちょっと怖かったとこもあったんですけど、めっちゃね、面白かった。アーカイブ見ていただいたらわかるんですけど、もうブドウちゃんが、ブドウちゃんマイクいらなかったよね。もう終始なんかすっごいブドウちゃんいじりというかみんなでね、面白かったです。あ、旅行疲れもあるんですね、きっとね。あ、クラゲさんもこんにちは。ガサガサコン、ガサコン。声がガサガサ。そうなのよ。ま、ブドウちゃんとうどんさんの掛け合い楽しかったっすよね。もう、なんか、セミナーだよなって思いながら聞いてて、なんかどっちの方向に持ってったらいいんだろうって最初思っちゃった。一応真面目な方に持ってったつもりだったんだけど。ね、アーカイブ皆さん見ました？さっき、先ほどですね、さつきさん見ていただいた、あ、違う違う、ユニルさん見ていただいたっておっしゃってたんですけども、あれなんですよ。コンさん褒められてますから、めちゃめちゃ。池早さんに。多分3回ぐらい褒められたから。それちゃんと切り抜いて、開けてね。開けちゃダメだわ。うどんさんのいじり。あ、クラゲさんも見てた。ね、うどんさんのいじり。いや、うどんさんうまいよね。って。そう、褒められてた。ほら、見てみる、見て。友野さんも、こんにちは。ガサガサ混んですいません。あ、そういうなんか終始ね、あんなセミナーって言うとさ、やっぱり終始あんな感じなんだけども、なんか笑いがこう起きるような、てか大体笑ってたよね。なんかしらで笑ってたよ。いや、すごいセミナーだったなって思ってました。そう。伸ばせないんですよ、今日、声が。あ、お、
ちょっと待って。おきびドローンファームさん、こんにちは。今日声がガサガサですいません。
本当ガサコンです。そうそうそう、ね、眠いから。でも今日大丈夫。ご飯はね、昨日娘と息子が夫の実家から帰ってきた時に、夫の実家からカレーもらったんで、いただいたんで、もう今日のご飯は決定。大丈夫。私のやることはもうほぼない。いやー、そうですよ。元気いっぱい。元気いっぱい。人前に立つと元気いっぱいになるって。あの後死んでたで。あ、眠い。超眠い。その前も死んでた。電車の中で。あ、もうやだ。電車降りたい。絶対これ苦しくなるやつ。あ、絶対不安来てる不安みたいな。もう、新幹線で不安来るほどの絶望ないって思ったけど、あ、そう、世のパニックを持ってる方に言いたい。新幹線とか特急ってやっぱり怖くなっちゃって、不安感感じると思うんですけど、ね、一個思ったのよ。新幹線は、まず、換気っていうか気候なんだろう、気温か。中の気温がちゃんとしてるから、まあ、温度調整必要なんですけど、上着とか着てね。基本的にはね、新幹線の中、眠れるし、まあ、個室ではないけど、ほぼ自分のスペースがあるし、窓側だったら、割と景色が見えるし、トンネルの中くぐるのあんまり時間的にはなかったんですよ。全体の10分の1ぐらいじゃない。ってことを考えたら、結構いいよ。結構いいのよ。と、結局私は試さなかったんですけども、多分、救護室的なものがあるだろうと思って、最悪どうしようもなくなったら、救護室は横になれるだろうと思ってね、最悪はそこに連絡しようと思ってたんですよ。そう、そんなことをね、インフルエンサーってことじゃないです。大丈夫です。そう、新幹線、隣に座った人、多分お互いそうなんだと思うんですけど、私も汗臭かったらどうしようとか思ったんですけど、隣に座った人の匂いによって変わる説とか、ご飯食べるとやっぱり匂いこもるから変わる説と、いろいろあったね。だから、ちょっとね、来年、というか新幹線乗るときにはこれ持ってた方がいいかなって思ったもの結構あって、クッション。ネックピローじゃなくてクッション。抱えるクッションが欲しい、私。ほにょほにょして。あれあると眠れるのよ、私。あと、フットレストも欲しいですね。フットレスト。すごい思った。と、なんか、お花を、なんか香りを楽しむ。まあ、マスクだと息苦しくなるから、なんか、香りをね、なんか楽しめるものとかね、なんかあるといいなって思いましたね。結構ね、いやー、あれだったよ。息は結構、ずっと心臓がどんどこどんになってました。フットレスト欲しい、どこでもだ。もう匂いとかもそうだし。ただね、息は、すごい近くの席に、お子さんがいたんですよ。赤ちゃんと、結構お子さん、普通に小さいお子さんかな、いて、家族の声、おにゃーとかの声を聞くと、すごい自分の子供たちのことを思い出して、日常に戻れたんで、ああ、大丈夫、みたいな。大丈夫だよ、だから赤ちゃん泣いてるやん、みたいな。最悪は、隣の人に超話しかけようとか、最悪は、あの子供、お子さんたちに、ちょっとすいません、ちょっと喋らせてもらっていいですかって、不審者に扱いされてもいいから、ちょっと喋りかけに行こうとか、最悪は、いや、もうちょっとこれ、デッキでスペースやろうとか、もっと言うと、ちょっともうあまりにもドキドキするから、パパと電話したらどうにかなるかもしれないとか、なんかいろいろね、対策をね、考えてた。これがダメならこれをしようみたいな感じでやれてたんで、結構ね、どうにかなったね。どうにかなったよ。うん。あと景色が見えるのはやっぱいいですね。すごくね。いろいろありました。あ、そう。ちょっとお話しさせてもらっていいですか？話してたら大丈夫かどうかは、時と場合によるんですけど、割と話してると、ちょっと安心する。その、自分の不安を吐露できる場所があると安心するっていうのはある。かな。多分そういうのはあると思う。それこそ CNF の時とか、クリプト忍者フェイスの時も、あれはさ、ちょうど臨海線がさ、めっちゃ混んでたんですよ。多分時間帯的に9時とかだったからなのかもしれないけど、あ、なんか死ぬって思って。死ぬみたいな。でも座らせてもらってね、結局落ち着いたんだけど、隣に娘がいて、前に立ってるのパパがいてとかってなったら、ちょっと落ち着いて、もうそっちに気にかけなきゃいけないから、あと、扇風機ガーってつけてお茶飲んでっていうのを繰り返してましたね。 そう、ちょっとお話しさせてもらっていいですか？ちょっと、すいません。ちょっと、話していいですか？みたいな。あ、そうそう。LLAC セミナーの時はね、大丈夫だった。あれはね、なんで大丈夫だったかは、娘がいたっていうのと、あのさ、そう、ケイスケさんがね、あ、急に振るんですけど、ケイスケさんが前日に、多分、酔いどれラジオの時に、ほら、リコさんとケイスケさんと私が仕事上でやりとり、仕事上なのか、あれは、やりとりしているサーバーで、夜行バスのさ、二人席のこう、広々夜行席みたいな、あ、夜行席ってないね、夜行バスの、なんかシートあるよっていうのを貼ってたんですね。で、それ見てたんですけど、結構広々だったんですよ。で、そこを見た後に新幹線見たら、夜行席だった。新幹線見たら、結構新幹線ってさ、3人乗りとか結構隣との距離あるよねって、あるっていうか近いよねって思ったんです。そうそうそうそうそうそう。あ、寺田農園さんと西さんがいらした。寺田農園さん、こんにちは。西さん、こんにちは。ありがとうございます。コンさんが新幹線で、朝から新幹線で、パニックを起こして心臓がどんどこどんだったっていう話をしてました、今。あ、林さんもだ。あ、ちょっと待って。林さん、こんにちは。あ、で、何が言いたいかっていうと、要はね、一席空いてるといいのよ。だから、つまり、娘が隣にいると、娘ってそんなでかくないじゃん、ちっちゃいからまだ。結構空間として空くから娘のことも気にするし、距離としてもなんかぎゅうぎゅうにならないので苦しさを感じないんですよね。だからすごいね、娘と一緒の時は全然良かったし、静岡地形。もう単純に静岡地形。1時間半ぐらいに着いちゃうもん。ってことあったね。あ、3人席を半分にした席なんてあるんですか？あ、いいね。いや、超いい。それめっちゃいい。めっちゃいい。いや、ほんとグリーン席に変えようかなって思ったくらい自腹切ってそこ。なんならさ、ここだけっていうか、まあ、アーカイブ残るんであれですけど、モカちゃんとね、モカちゃんと方向的に一緒なんですよ、帰り。東京駅まで一緒で、帰るとき一緒だったんですけど、私、悠々と、いやもう苦しくなるの嫌だからって指定席取って、モカちゃん普通に自由席で帰らせてるっていう、ごめん、みたいな。だから最悪、私考えたら一緒の電車だから、最悪気持ち悪くなったら、いや、モカちゃん申し訳ないんだけど、ちょっと話しかけに行っていいって、あ、でもモカちゃんとは直立で寝れる人なんだとか、なんかそんなことを考えてた。多分自由席のどっかにいるから、モカちゃんすいません。ちょっと話しかけていいですかっていうところを考えてた。なんか行きは、行きはもう、誰かに託そう。誰か頼もうと思って。で、まあ、それかスペースやろうと思ってて、帰りは、最悪モカちゃんがいる。大丈夫。最悪モカちゃんに話しかけに行こうって思ってた。そう。ね、移動の時の快適さ重要ですよね。ほんと。それと、もう一つ、ごめんなさい。ダメだ。私ね、こっちの話をしたいんじゃないんだけど、こっちの話をする。コミュニティマーケティングの真面目な話はちゃんと配信でするから、明日の放送でするから、これ言わして。ね、テスラ超快適っていうのをすごい伝えたかったの。今回の高松セミナーは、一棟貸しの民泊最高っていうのと、もうキャミさん最高なんですけど、キャミヤマさん最高って話なんですが、キャミヤマさんがね、テスラを購入してて、テスラ乗る機会があったんですよ。乗せてもらえたんです。テスラ超すごいよ。テスラ超すごいよ。本当に。あ、そう、テスラデビューしちゃったよ。ヨンチマさん、ありがとうございます。こんにちは。そう、もうこれを伝えたくて、今日は、高松セミナー振り返りは、テスラ振り返りです。そう。だから、周平さんがテスラがいいって言ってるけど、なんか、いまいちピンとこなかった、凄さが分からなかったんですよ。音声からしか聞かないし、実際乗ってみて分かった。カステラじゃない。カステラじゃねえ。カステラじゃない。カステラは乗ったら潰れます。カステラ美味しいけど。テスラは、どっから説明したらいいんだろうね。総理も乗ってるはず。乗ったよね、総理ね。ね、興奮するよね。なんかテスラタクシーとかテスラレンタカーとかってすんごい、なんか普通のレンタカーより割高でも多分需要あると思うってくらいに、テスラ送迎とかね、あると思ってくらいにすごい良かったんですよ。総理乗ってないの？え？ごめん。それはごめん。座席ふかふかも、どっ どれがすごい？総理多分興奮すると思う、すごい。だってあれもう、車じゃないもん。車なんだけど、なんだろう。ロボットですよ。なんかデバイスみたいな。そう。お腹すいた、お腹すいてくるね。テスラのすごいところは、まず、メーターとか、ガスじゃない、まあ、電気自動車とか、充電のメーターとかあるじゃないですか、とか、が全部、すべて、モニターなんですよ。タブレットなんですよね。タブレットがまず前にあるんですよ。iPad みたいな。iPad より一回り大きいくらいかな。タブレットがあって、そこで全部管理してるんですよ。ナビも。カーナビ兼、動画も見れる兼、操作パネル兼、オーディオブックもそこで聞ける兼、メーターが見れて、電池残量見れて、あれも見れる。近くの人たち、人を感知する。あと自動運転できる。そう。で、コックピット、いや、というかもう部屋でしたよ。なんか、わかんない。私が乗ったのはもう、本当に、車じゃなかったもん。なんか、なんていうの？ブレーキとアクセルとハンドルと、ハンドルがついたデバイスだった。なんかでっかいデバイスだった。すごい。それ、空間でしたね。で、そこの、タッチパネルで操作して動かすみたいな。駐車した隣がテスラで駐車場所かい。あ、わかる。それ怖い。それ怖いですよ。近未来だった。近未来ですよ。本当に。で、なんだろう、すっごいスピードを出すのに3秒ぐらいでもうトップスピード出せるっていうのも体感してきましたし、これ誰が言ってたんだっけな。マタベイさんかな。マタベイさんか、あ、マタベさんじゃない。あれ、帰り誰だ？アキラスさんか。アキラスさんと慎太郎さんが、かな？がドドンパだって話をしてたんですけど、ほんとドドンパみたいにピューンってこう、ピューンって。あ、ドドンパって技の方じゃなくて、あれね。富士急で、うん、今度潰れるコースターね。みたいに、もう加速するんですよ、一気に。すげえってのと、自動運転もめっちゃ、もう普通に自動運転も、私も初めてかも、そこで体験したし。あと、上がね、屋根が、なんだろう、サングラスみたいなやつなんですよ。ちょっと黒っぽい透明な板で。あ、これめっちゃいいっすね。日差しが入ってくるけども、なんか全然暑くない。明るさが入ってくる感じ。あれどうすんだろうね、夜とかねって思うのと、普通に眠れる。眠れる。で、他に何にもないんですよ。前に。だいたいさ、車ってさ、まあ、新車だったからかもしれないけど、車ってすっごい前ごちゃごちゃしたりするじゃないですか。いろんなもの置いたり、置けるところがあったり、ポケットとかね、あったりするんですけど、何にもなくて足元がすっごい広々なんですよ。どっちとも。運転席とかも含めて。めっちゃ良かった。そう。そう。総理ごめん。総理、来年乗せてもらおう。超いいよ。めちゃめちゃいい。多分、車として、車総理もね、お乗り遊ばせてるので、車としても多分感動すると思うんですけど、もう機能よ。機能。いくつだっけ ?6 個か、8つぐらい、6個か8個ぐらいのカメラがついていて、普通のカメラね、が車についていて、全部そこで判断するから、後ろ、バックも、まあ、駐車とかもできるし、なんか見えない死角のところも見えるようになっているし、なんかね、感知がすごい、感知能力が。あ、すっげーって思いながら見てた。だからさ、まあ、これ、まあ、ちょっとね、運転、私はあんまり運転してない、もう10年以上運転してないんで、あれですけど、子供がいる方でさ、もう子供がさ、後ろで喧嘩し始めてさ、でも運転しなきゃいけない時とかって超嫌だと思うんですけど、ちょっと自動運転にして、ちょっとやめなさいとかもできるんだろうなって思った。やりながらね、もうちょっと発達したらだけど。いやー、すごい。すごい。すごかった。本当にすごかった。いやー、そのね、テスラに感動したっていう。じゃあ、コンさんもテスラかって言われたね。月収1800円からテスラ買えるようになったら、それはすごいストーリーだなって思ったね。中古360万円。あ、でも新車で530万円。あ、そうそう、大きいです。すごい大きい。あー、こすったのか。あ、モーリーさんだ。モーリーさん、こんにちは。お疲れ様でした。本当あれです。 テスラすげえって話にしてました。こっちはね、こっちは裏側の方なので、コミュニティマーケティングセミナー本編の有益な話というより裏の話をね、しようかなと。と、小川邸。民泊、本当に2階建てのお家なんですよ。キャミヤマさんが今運営してる。あそこを借りれたことの良さとしては、まあ、あれはね、家主の、キャミヤマさんが許してくれたからなんですけど、どうする時間どうするちょっと時間あるよねとか、ちょっと休みたいよねって思った時に、そこに行けるんですよ。だから、友達ん家が会場近くにあるみたいな感じ。感覚として。すごい。あ、違う、コンさんの土下座の話はダメです。あれオフレコだから、裏メインチャンネルでしか載せてないからダメです。コンさんの三つ指立てて綺麗に、モーリーさんに土下座するっていう写真がですね、NMO メンバーの方、裏メインチャンネルに載ってるので、6月15日付かなで載ってるので、もしよかったら。ただね、ちょっとあれをね、あんまり出回りしたくないのはね、ちょっとね、お尻のラインがね、こう出ちゃってね、私のお尻の大きさがちょっと強調されててね、自分で見てて、これはさすがに恥ずかしいなって、もうちょっとなんか、美尻だったらこう、うちの娘みたいにさ、ピリッとしてたらさ、全然、コンさんの尻は美しいということで出してくださいってできるんですけど、ちょっとさすがに、あれは人様にお見せできるものじゃなかったなって思ったので、上に上げました。はい。ユーティリティです。三つ指立てて、そう、お出迎えみたいな感じ。お育ちの様子みたいな。カステラの作り、カステラね、作るのちょっと大変なんだよね、確かね。あれさ、みりんとか入れません？地味に。なんかね、なんか違うんだよね。はい。カステラさんになった。カステラさんになってる。同じ4文字。共通点4文字。ね、そうっすよね。ザラメね。ザラメ敷いてさ。で、卵と、なんだっけな、小麦粉と、結構なんかずっしりしっとり重くしてやるんですよね。いや、そう。みりんかーって思った記憶があった。作れないな、なかなか。やばい、ちょっとさておき。まあそういう形でね。で、12時半に現地に行きますって言ったのに、普通にゆっくり昼食べてたら、普通に遅れて、現地でそのまま向かったら1時ぐらいになってたとか。すいません、みたいな。そしたらもうほぼ準備が終わっていたとか。すいません、みたいな。で、オンライン配信の方も私入場14時って書いちゃって、あれなんかまだ空いてないんですけどっていう、すいません、お問い合わせをね、3件ほどいただいてしまって、気づいたのが開場した後っていう、申し訳ございませんっていう状況もありました。はい。無事に開演してよかったです。ね、スポンジケーキは作ったことあるよ。でも、スポンジケーキ、あ、違うの？あれ、シフォンケーキか？私作ったの。メレンゲと卵黄とで分けたのは。でもね、いいよね。スポンジケーキもね、自前で作ると美味しいんですよ。ほんと、もうちょっと、引っ越してからは作ってないですけど、実家にあるオーブンじゃないと作れなかったからな。いやー、なんか懐かしいですね。懐かしいというか、まだ1日しか経ってないのに、もう懐かしんでいるという。あとなんだ、城下町プロジェクトの高松城かなのところはね、取れましたよ、確か。イエーイと思ってゲットできた。あとね、なんだったっけな。いろいろあって、本当に久々にね、市秋さんもね、来てくれて、市秋さん去年も来てくれてるんですけど、久々に会ったら市秋さんがなんかすごい知ってる会社さん、なんか一緒になってたとか、あれみたいな。で、一番の最年少は多分アルヤムのニコおじさんだったとか、昨日じゃない、一昨日の参加者の中ではね、とかね。あ、たくみさんだ。たくみさん、お疲れ様です。こんにちは。半までって言ったけど、伸ばします。話足りない。ハッシュタグ話足りない。たくみさんもね、もう、全泊して、なんか、多分、うどん全部で10食ぐらい食べてるんじゃないかな。そう。ひろさん、こんにちは。そう。延長です。あ、いや、あれ、ロスタイムです。ロスタイムって言わないのか、今。なんとかタイムです。A から始まるやつだった気がする。はい。はい、とか言っちゃった。まあ、通り急ぎね、すごく、 すごくバタついたけども、皆さんのおかげでというか、もう本当に高松セミナーはね、私も、現地の、ほんとズメコさん、盆栽マンさん、キャミさんのトップ3だね。あと、長丸さん、四天王だね。四天王の力ないと何にもできないから、マジで。本当にできない。そう、アディショナルタイムだ、そう、アディショナルタイムだ。マジそうです。本当にね、いつも感謝してます。もう、なんだっけ、総理が言ってた。香川の母、ズメコ母ちゃんね。ズメコ母ちゃんと、盆栽マンさんは、私は、まあ、ズメコ様ですけども、パパとかママとかの世代ではないので、盆栽マン父ちゃんだね。あ、父ちゃんって言っちゃった。違う違う、兄ちゃん。総帥って言ってたんだ、私。勉強カフェの総帥って。盆栽マン様です。本当にね、もう、来ているって。来ている。ありがたいことに。勉強カフェも見に行きましたよ。超綺麗だった。超綺麗だったし、なんかめっちゃ広いし、あ、これが例の寿司屋かと思って見てた。いいなって言って。あと何だったっけな、すごいね、やっぱ海もすぐ近くにあるし、私今回自転車を借りてきたんですよ。キャミヤマさんが自転車まで、本当ありがたいことで自転車まで借りてくれて、それを貸してくれたんですけど、自転車は超楽よ。超楽だった。もうね、道が広いし、なんか結構グネグネしてないんですよ。単純な結構何五番状みたいな感じの道になってるから、迷っても方向さえ間違えなければどうにかなるし、最悪通り名さえ分かればどうにかなるからみたいな感じでした。あれの寿司屋見てきた。そう、自転車テスラじゃない。そう、去年はね、徒歩で行ったんですけど、徒歩で高松駅から民泊までが20分ぐらいするのかな。二駅分ぐらいなんですよ。ことでんで、二駅か三駅分ぐらいだから、結構するんですけど、あれ自転車だったら確かに早いと思って、すごい良かった。あ、で、今年はジャングルジム登んなかったね、総理ね。ごめん、そうだ。総理ごめん、登れなかったね。また来年登ろうね、ジャングルジムね。そう。あ、空港のうどんだし飲んだのは秋夏さんかな？秋夏さんは飲んでたと思う。総理飲んだんじゃない？空港だったと思うから。美味しいらしいよ。テスラ製の自転車だったの、あれ。やべ。普通になんかガリガリガリとか、なんかあれ、なんだっけ、自転車止めるところのやつ、ちゃんと上がりきってなくて、ガリガリガリしてた。またべえさんも空港だった。確か。またべえさん、早く着きすぎたって書いてあって。そうそうそう。アキナスさんはね、なんか、まずここを飲まなきゃね、みたいな感じで言ってた。アキナスさん、またべえさん、総理はね、多分、空港組だったと思う。結構みんなに時間合わせて行ってるわけじゃないからね、ほんと、いろいろとだったね。バス組とかもいたしね。あと、あれでしたよ。トマジョ組はだいたい車だったね。みんな車で帰るのって。飲んでますか？あれですね。でもそうですよね。明日もあるかんね。って。今井さん飲んでますか？みたいな。サトシさん飲んでますか？みたいな感じだったね。私は飲んでないです。眠いです。ってね。そんな感じ。うどん、本当にね、もう、うどんいいよ、うどん。本当。というか、香川がいい。暑かったけど、まあ、それは東京も一緒だし、私はめっちゃ体調崩してたけど、やっぱね、香川は良い。本当に良い。もうね、いい。マジでいい。大丈夫。板橋も好き。とっても好きだよ。ただ広い家に引っ越したい。もう、あそこ良かったな、小川亭。小川亭めっちゃ良かったなって思って。めっちゃいいなって。あ、こういうとこ住むのってありっすねって思いながらこう見てた。キャミテール会議ね。キャミテール会、そうだね。キャミテール違う NMO トランプ大会するんだよ。来年はちゃんと二次会で。NMO って言っちゃった。NMO だけど、NMO なんだけど、ACL かもしれないけど、来年は。来年また名前変わってるかもしれないけど。そう。トランプちゃんと CNPJ トランプ持って行ってね。その二次会でやろうと思ってたけど、できなかったからさ、もう、泣く泣くさ、みんなで楽しんでって思って、私は寝たわけよ。そしたらやってないって言ってさ、未開封のまま返されたわけよ、私。もうやるしかないと思って。吉屋の、ね、あれね、うどん一号さんのうどん食べた帰りに、キャミテに寄って、やるわけよ。 2回しかやんなかったね。でもね、総理とスピードをやったのと、あれだったもんね。ズメコさんと見たのと、わ、これかわいいかわいいって言いながら見たのと、大富豪1回やって終わっちゃったね。そういえばね。大阪からね、高松までね、高速バス、日帰りは結構しんどいですよね。あー！ぶどうちゃん！森蔵さんだ！ぶどうちゃん、こんにちは！森蔵さんも、こんにちは！そう、来年は、ぜひ、そう、キャミテ行こう。キャミテ行こう！ほんと、小川亭ね、ちなみに。小川亭。めっちゃいいから、あそこ。何人までだったかちょっと忘れちゃったんですけど、結構ね、だから、グループで旅行行くとか、まあ本当にね、ホテルもいいんだけど、なんか民泊だから、もちろん朝食付けとかそんなんじゃないんですよ。なんかね、なんだろう、本当くつろげるんです。別荘みたいな感覚だと思います。自分の拠点があるみたいなのすごくいいと思う、そこ。7人か。7人行けるっていいっすね。ほんと。あ、すいません。そしてね、45分までアディショナルタイムでございます。はい。ね、たくみさん昔あれをやってたんですね。いや、いいと思う、あの拠点作りっていうの。コンさん全般、いや、でも2回しかやってないから。コンさん2回しかやってないから。なんならあれ、大富豪に関して言えば、あれは、勝てたんだよ。うん。勝てたけど、ちょっと私が手を間違えただけだから。もう、うん。そういうもん、いいの。次は勝つから。次は大富豪になってるから、私。大丈夫。全然大丈夫。そうだよ、総理ね。もう、ちのうちで、あれはね、勝負は時の、あれはわざと、ちょっと本気出してないだけですから。そこね。本気出してないだけだから、みんなのよ、ほら、もかやまさんを見たでしょ？もかやまさんなんか、あんだけトランプやらないんすかって言いながら自分がやらなかったでしょ？あれはね、絶対ね、あ、どうやってやるんだろうなとかね、こう、出し方をね、見ててね、自分がね、確実に勝とうと思ってね、ああいうふうにね、敵情視察をしてたわけですよ。私はあえて自分が体感することで、己は弱い存在なんだってことを示すことで、ちょっと油断をさせて、2回目があったら、第2回戦があったら勝てた。はず。はい。勝ちにこだわる。そう。勝ちにこだわる。いや、負けたくないんです。だからだってさ、あんだけフラグ立てられといて、そのフラグをさ、絶妙なところで叩き折るのが面白いんでしょうって思って頑張ったのに、めっちゃ勝つ気でいたのに、負けたんです。もう、本当に。いや、一番つまんないのは5人って平民になることがつまんないかなとか、ちょっとね、ちょっと混乱的にはハラハラドキドキしてた。もうあんだけ言っといて平民かいみたいな感じでもちょっとドキドキしてたんだけど、勝つ気だったんですよ。いや、勝ってたんだよ。勝ってたよね。だってあれ。勝ってたのよ。華麗なる言い訳じゃない。あ、テレビとか出てたんですか、たくみさん。すげえ。あ、ケスケさん、こんにちは。あれケスケさん。あ、こんにちは。あれ二度目あれこれ、もしかして、このケイスケさんも違うケイスケさん。あ、違う、二回目かい、そこ。あ、でもな、私は多分ね、今想像した、あの、ケイスケさんとね、スピードをやったらね、負ける。なんか今想像した。そう、なんか今ビジョンが出てきたもん。で、リコさんとスピードをやったら、ギリギリで勝つかギリギリで負けると思う。なんか、あーとか、あ、いや、でもそんなことないな。なんかリコさん強そうなの、今の出てきた。今、右手に朝日スーパードライの空き缶がある状態でスピードをやってる図が出てきた、私の中で。あ、本当ですか？スピードで勝てたことないですか、クラゲさん。いや、一緒に練習しよう。一緒に練習しましょう。スピードじゃなくていい。トランプ。あの、ババ抜きとかから始めましょう。七並べはね、もかやまさんみたいにね、止める人がいるからね。やったことないけど。やったことないけど、止める人がいるから、ダメ。ほんとね、トランプとかさ、なんだっけ、スゴロクとかさ、それこそ、4人対戦できるゲームとかやってみると、めちゃめちゃ、あれですよね、見えますよね。飲んだ後のトランプとかね、いや、最高ですよね。なんでやんなかったんだろう、みんな。朝日スーパードライって。いやーね、想像してしまった。ああ、真剣衰弱できないな。真剣衰弱覚えらんないっすね、私。ババ抜きいいですよね、ババ抜きで。そう、ババ抜きいいんだよ、ババ抜き。ババ抜きもほら、嵐がやったババ抜きでさ、すごい、大人でも楽しめるみたいな感じになって面白かったし、鼻ひくひくさせるとか。 ね、裏 NMO 会議してたんだって。作るんかい。え、なんでトランプ作るのか、それは。そう、大野くんのやつ。大野くんのやつです。めっちゃ足踏もうとして頑張ってるやつとかね。みんなでね、トランプどころではなかった。ごめんね。私一人でキャッキャしてた。ね、大人数のトランプ楽しいですよね。私も、吹奏楽団の夏季合宿が昔あった時に、トランプやってたんですよ。トランプやろうぜって言って。8人ぐらいかな。で、先輩、後輩、先生、全部混じって大富豪とかやると、もう、なんていうのかな、人間性が見えてくるというか、隣に誰が座るかによってすごく嫌な感じになるっていうところがある。ああ、でもそうね、そうだ、ニクさんの話聞けたって言ってたもんね。ニクさんのね、事業展開の話とかを聞けたならもうバッチシ、最年少で、最も経験している、事業を立ち上げたり、作ったり、譲渡したりの経験をしているニクさん。そうなんでございますよ、ほんと。あ、元気になってきた。400名喋ってきた。ねえ、テントの中でトランプとか、なんか、キャンプとかね、なんか、小学校の臨海学校とか、移動教室とかでね、ようやってた記憶ありますわ、そこ。あとなんか、私、未だにルール分かってないけど、ローカルルールあって面白いっすよね、大富豪ね。なんだっけ？なんか謎の話してたよね、総理。2個か3個ぐらい謎のこと言ってたよね。イレブンバックでもない、矢切でもない、銃でなんかやる話とかもしてましたよね。あれか？埼玉ルールか北海道ルールかって思った。あと、スペさんはわかるでしょ？革命はわかるでしょ？階段もそうでしょ？縛りとか。あ、タジマスターさんだ。タジマスターさん、こんにちは。大丈夫です。あと2分で終わらす。今、アディショナルタイムです。そう、シンプルにやろうって言って負けるとかね。埼玉ルールがあるのかなって。激縛りとか、激縛りってなんだろう？何？激落ち組みたいな感じ。イレブンバックも私でも知ったの大人になってからでしたね。学童でやった時に、じゃあイレブンバック入れようって。イレブンバックって？何イレブンバックって。11になったら革命みたいに下がっていくんだよって。何それ知らねえみたいな。何 J 強いじゃん J みたいなこと思った記憶がある。あと何だったっけな、スペさん。矢切りもさ、八切りとかもさ、なんか、いや、やめよう。なんか違う気がするからやめる。やめる。あと何、最初順番はどういう順番かっていうのもじゃんけんじゃなくて、なんか、スペさん持ってる人からとか、そんなルールがあるんだ。初めて知った。ね。なんかさ、縛りもさ、ね、2枚とか3枚とかの時でさ、縛ると超強かったりするよね。とかね。いろいろなんかルールがあってね、そういうのを知ると楽しいですよね。ほんとね、カレーみたいなもんですよ。共通言語でカレー、作るのに、え、肉違くない？豚こまじゃなくない？豚バラでしょとか、え、豚バラじゃない？鶏でしょとか、え、牛なんだけど、え、そもそも肉入れないんだけどとかさ、野菜一つ取ってもさ、人参、玉ねぎ、じゃがいもってやるけどさ、なんでナス入れないのとか、なんだろう、ナス以外になんかあったけど、コーン入れないのとか、なんかいろいろあるよね、そういうのね。あ、2、3枚同時に出した時に色が同じだったらその色も同じの出さないといけないといけない。へー。すごい。お、なんかエビ入れる。おー、エビは結構あれですよ。攻めパターンですね。シーフードはシーフードであるけど、定番カレー、人の定番カレーって言うんですか？ご家庭の定番カレーが結構違ったりして面白い。ね。あー、そうそう。何入れても OK なんですよ。基本。ほうれん草入れても美味しいし。ただなんか、ど定番みたいな感じで、ベースとなるやつが、我が家はチキンだったんですけど、鶏ももかな？でもなんか初めてね、結婚した後にチキンカレー作ったら、え？鶏肉だの？みたいな感じですげえ驚かれて、鶏肉じゃないの？みたいな。逆にそんな感じだった。ねえ。かぼちゃの種も入れるんだね。歯ごたえありそうっすね。小松菜とかもね、結構ジョキジョキしたら歯ごたえあっていいかも。ほうれん草うまい。ほうれん草は最高。やばい。45分になったのにちゃんとスタイフ取ろう。真面目な話は明日の
無料放送でやろうと思います。コミュニティマーケティングについてですね。非常にセミナーのね、アーカイブ、聞ける方は本当に聞いてほしいんですけど、ちょっとね、6割ぐらい笑ってるかもしれないんですが、4割は多分、凝縮した有益な情報があるはずなので、うん、あるはず。私はめちゃめちゃ学びになったの。コミュニティってそもそも作るものじゃないみたいなところとかもあった。集まる、自然とこれで集まっていくものとか、すでにコミュニティってできていて、それをどう可視化させるかとかね、そんな話が出てましたよね。いや、非常に。ね、写真撮っててね、集中してるからね、本当に。いや、そうだと思うんですよ。私もだって進行するのにさ、体調不良プラス進行で次何の質問するって、バグった質問が3、4回ぐらい多分あったと思うんですけど、まあ、大体ね、ぶどうちゃんか、うどんさんか、周辺さんの時。イケメンさんの時はね、最初だからね、スムーズに行くんだけど、次の3人の時は、そっから考えたりするから、すごいバグった質問をしちゃってたので、本当申し訳ございませんでした。すいません。フルスロットだった。後で聞かないと。そうだったんです。ちょっとね、寝不足だったんですよ。しっきーさん、こんにちは。何入れても大体カレー味になるからね。あ、皆さん、あと、なので、あれですよ。睡眠不足は万病のもとですからね。睡眠負債ありますからね、気をつけてくださいね。もうゆっくり寝ましょう。ほんとゆっくり寝る。これすごく大事です。前日、もう一週間ぐらい前からコンディション整えないとダメですね。すごくよくわかりました。はい。進行完璧だった。イエーイ。イエーイ。いや、もう私はね、ぶどうちゃんのね、テンションのね、落差がすごく面白かったです。本当に。これね、もうね、絶対アーカイブ見てほしい。アーカイブっていうかね、一番前の席で見てほしかったみんなね、ぶどうちゃんのね、このね、ぶどうちゃん見てるだけでね、絶対楽しかったと思う。本当。すごい、今悩んでる。めっちゃ悩んでるぞ、ぶどうちゃんとか。そういうのを見てました。すいません。どこ見てんだって話なんですが。うん、そこ。そうです。焦ってた。部屋の酸素不足もあるかもしれない。そうなんですよ。ぶどうちゃんの前に定点カメラ置くべきでしたね。あそこね。いや、すごくありがたかった。でもね、もう、やっぱりね、場をこう盛り上げたりね、こう、なんていう、やっぱり、インフルエンサーですね。メディア司会者、インフルエンサー、ぶどうちゃんですよ。もう、ああ、これは場の空気はぶどうちゃんが今持っているんだっていうことをすごく感じた。これを生で見れて生で聞けた私、すごい貴重な体験を得られたなと感じております。はい。ぶどうちゃんとババ抜きしたら勝ちますよ、多分。ぶどうちゃんとババ抜きしたら私勝つ自信がある。多分顔に出そうだから、ぶどうちゃん。私も出る方だけど。ウェイですね。定点カメラ欲しいって。緊張して。緊張させてた。ごめんなさい。でもあんなにね、あんな笑いが飛び交うね、セミナーね。もう、なかったよね。結構笑ったりするけどさ、はははってなるけど、あんなにこう、会場全体で笑うってこと、そうそうなかったよ。すごかったです。もう、あれは完全にぶどうちゃんの空気だった、ね。すごかった。誰にも分けない。ババア嵐みたいな感じで。もうやろう。最弱を決めよう、最弱を。ブドウフェイスです。と言いながらね、どんどんアディショナルタイム伸びちゃうから、まあそろそろ盛り上がってきたところで申し訳ないんですが、真面目な話は、この後収録で撮って、明日の朝放送しますんで、ぜひ、高松セミナーアーカイブ、もうすでに配信しておりますので、申し込まれた方配信してるので、ぜひ聞いていただければと思います。で、ちょっとね、この後需要があれば、申し込みしそびれたって、ぶどうちゃんの緊張した顔見たいという方のために、アーカイブ単品で販売しようかなというふうに思ってるので、その時は、またお知らせしますね。はい。最弱をね。で、この後の、ちょっとした、まあ、イベントの告知をさせていただくと、今週ですね、取り急ぎ決まってるのが、水曜日の、何時だっけな、10時に、ナイトを使って、私が実際に音声配信からショート動画を作るのを、ミカさんに相談しながらやるっていう実践会やります。はい。それが一つ。これは、 ズームでやるかな、どっちでやるかちょっと決まってないんですけども、はい、1個やります。AI プチ講座やりますっていうのと、木曜だったね。木曜の11時半から、皆さん、海野さんがやってきましたよ。海野さんによる、パープロキシティの講座。はい、言えてない。パワープロみたいな感じの名前でしたもんね、確かね。の講座をしていただきますので、ぜひそちらもお聞きくださいと。こちらはズームでやります。ズームのリンクまだ作ってないので、後で貼っときますね。それやりますのと、あともう一つが、なんだっけ？ああ、眠くなってた。ああ。あ、最後、大事。そうだ。コーパイロットの話だ。コーパイロット。マイクロソフトコーパイロットという、まあ、チャット GPT に、似たチャットボット形式の、チャット形式のね、AI ツールがあるんですけども、そちらのセミナーですね、実践編のセミナーを開催します。20日の木曜日の15時から、私の放送の概要欄に載ってるので、ぜひお申し込みいただければと思うんですが、15時から開催で、こっちは有料なんですね。配信のみで500円、そして書籍付きで1500円です。こちらね、書籍付き、書籍実は、届きまして、農場人さんから届きまして、まだちょっと読めてないんですが、これから読むんですが、結構分厚くて1100円なんですよ、書籍自体は。1100円なんですけども、書籍付きチケットで1500円なんですよね。一見なんか、配信500円だしそんなもんじゃないと思うかもしれないんですけど、送料込みなんですよ、全部。だから1500円で、書籍プラス配信が見れて、割と私的にはお得じゃないっていうところを思っております。まあ、こっちの方の利益があんまり出ないようなチケットなんですが、ぜひね、ちょっと書籍販売しましたので、ぜひ見ていただければと思います。今日の放送にも述べましたが、多分無料でちょっと使いたいっていう方は、チャット GPT ももちろんいい。私はチャット GPT をもうすでに課金してるので、どんどん使ってるので、そっちの方が全然いいんですけども、無料でいくつか試したい。無料で無課金で試したいって方は、コーパイロットの方がいろいろできる。まず画像生成ができる。3時間に10回とか多分制限なく使えるのは結構ありがたいかもしれないので、あとマイクロソフトオフィスユーザーとかね、Excel とか使ってる方はもしかすると使いやすいかもしれない。ということで、ぜひ実践も交えたセミナーを行っていただきますので、申し込んでいただけると嬉しいです。はい。あ、見れる、スタッフの皆様に後でリンクをお送りしますので、はい。とか、スタッフの皆さんにあれだ、請求書くださいと言わないと。はい、大丈夫です。そう、パープレキシティ。あー、農場人さんいらっしゃった。ありがとうございます。よろしくお願いします。もうコン死んでないよじゃない。コンさんは生きてるよ。大丈夫。はい。あ、コーパイロットの人がここにいた。ぜひぜひ、たくみさんも見てください、こちら。はい。販売しよう。全員書いてかっこいいな。そうね。切り抜きダメだ。あれこれ。だから、限定配信だから、切り抜きをするとき、身内の中で楽しんでください。売る。売るわ。切り抜き素材。ぶどうちゃん切り抜き素材集を売るわ。そしたら。あ、ダメだ。ちっちゃいんだ、画面。まあいいや。はい。まあそんな形で、皆さんぜひ、申し込んでいただけると嬉しいです。はい。毛根は死んでないです。それでは皆さん、また、明日。では、結局ほぼ1時間やってるっていう。バイバーイ。あれが AI ラボ。AI コンテンツラボだからね。そうだ、ぶどうちゃん言おうと思ったんだ。チャレンジの C じゃないからね。ちょっと面白かったけど、それ。面白かった。ではでは。